天の国はまた次のように例えられる。ある人が旅行に出かけるとき、しもべたちを呼んで自分の財産を預けた。それぞれの力に応じて、一人には五タラント、一人には二タラント、もう一人には一タラントを預けて旅に出かけた。早速五タラントン預かった者は出て行き、それで商売をして他に五タラントンを儲けた。同じように二タラントン預かった者も他に二タラントンを儲けた。しかし一タラントン預かった者は出て行って穴を掘り、主人の金を隠しておいた。そしてかなり日が経ってから、しもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算を始めた。まず五タラントンを預かった者が進み出て、他の五タラントンを差し出していった。ご主人様、五タラントンをお預けになりましたが、ご覧ください、他に五タラントン儲けました。主人は言った。忠実な良いしもべだ。よくやった。お前は少しのものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。次に、二タラントン預かった者も進み出て行った。ご主人様、二タラントンお預けになりましたが、ご覧ください。他に二タラントン儲けました。主人は言った。忠実な良いしもべだ。よくやった。お前は少しのものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。ところで、一タラントン預かった者も進み出て行った。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところからかき集められる厳しい方だと知っておりましたので、恐ろしくなり出かけて行って、あなたのタラントンを地の中に隠しておきました。ご覧ください、これがあなたのお金です。主人は言った。怠け者の悪いしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らさないところからかき集めることを知っていたのか。それなら私の金を銀行に入れておくべきであった。そうしておけば帰ってきたとき利子付きで返してもらえたのに。さあ、そのタラントンをこの男から取り上げて、十タラントン持っている者に与えよ。誰でも、持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っている者までも取り上げられる。この役に立たないしもべを、外の暗闇に追い出せ。そこで、泣きわめいて、歯ぎしりする。本日の説教題、一緒に喜んでくれは、マタイによる福音書25章21節と23節から示されました。21節と23節には全く同じ言葉が記されています。忠実なしもべだ、よくやった。お前は少しのものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。後半の主人と一緒に喜んでくれは、聖書教会共同訳では主人の祝宴に入りなさいと訳されています。 ここでの主人はイエス様で、しもべは私たちキリスト者です。イエス様は私たちの働きを大いに喜んでくださり、神様の御国で開かれる父子聖霊なる神様と食事を共にする祝宴へと招いてくださるのです。二人のしもべが儲けたお金の額は5タラントンと2タラントンで大きく違っていましたが、主人は二人の働きを同じように喜び、同じように褒めました。ここで忠実と訳されている言葉には、信仰や信頼という意味もあります。主人であられるイエス様は、しもべである私たちが預けられた財産を増やしたことではなく、私たちがイエス様の信頼に応えようとしたことを心から喜んでくださるのです。与えられました御言葉、マタイによる福音書25章14節から30節は、24章45節から始まる3つの最後の審判の例えの第3番目の例えです。この例えには、神様から賜物を与えられている人が果たすべき責任が記されています。25章14節15節には、天の国はまた次のように例えられる。ある人が旅行に出かけるとき、しもべたちを呼んで自分の財産を預けた。それぞれの力に応じて、一人には五タラント。一人には二タラント。一人には五タラント。一人には二タラント。もう一人には1タラントンを預けて旅に出かけたとあります。ここで注目していただきたいのは、それぞれの力に応じてという言葉です。主人はしもべたちのそれぞれの能力に応じて財産を預けました。預けたのであって与えたのではありませんから、いずれは返してもらうことになります。ですから、より多くの能力を持つ人により多くを預けるのは、預ける側としては当然です。そして、これは預けられる側にとっても悪い話ではありません。なぜなら、能力以上のものを預けられても、できないことをさせられるだけだからです。21節で五タラントを設けたしもべに、主人は忠実な良いしもべだ、よくやった、お前は少しのものに忠実であったから多くのものを管理させよう、主人と一緒に喜んでくれと言います。そして23節では、23節でも主人は二タラントンを設けたしもべに全く同じことを言います。五タラントンと二タラントンを設けたと報告したしもべたちへの主人の答えは、期待通りに設けたしもべにより大きな責任を負わせるものです。この答えは、しもべがいくら設けてももっと大変になるだけだと受け取ることもできます。たくさん儲けたのだから少しは楽をさせてほしい と思ってしまうかもしれません。主人と一緒に喜んでくれは、強欲な主人が忠実なしもべをもっと働かせて、もっと儲けられることを自分と一緒に喜べなどと言っているのではありません。主人であられるイエス様は、しもべが儲けたことを、しもべを神様の御国の祝宴に招き入れるほどに喜んでくださいます。そして儲けたしもべにさらに多くの財産をお任せになります。それはイエス様がしもべに託されたのが神様の救いの御業であるからです。イエス様は神様の救いの御業がこの世界にもっと広く実現されること、そのために力を尽くしたしもべたちと一緒に喜んでおられるのです。タラントンは元来容積を示す単位でしたが、この頃にはお金の単位として用いられていました。そして才能を表すことがタレントとして一般的に用いられるようになります。しかしここで用いられているタラントンはお金のことでも才能のことでもありません。イエス様からその人に預けられた賜物です。賜物は元の言葉ではカリスマです。もうだいぶ前のことになりますが、カリスマ美容師という言葉が使われました。カリスマはタレントよりももっと特別の才能を持つものを持つ、もっと特別の才能を意味する言葉とされたのです。カリスマは神様の恵み、元の言葉ではカリス、神様の恵みが人に与えられていることです。神様の恵みはすべての人に与えられており、ある特定の人だけに与えられているのではありません。確かに神様が与えてくださった賜物は人によって違います。この例えは5タラントン、2タラントン、1タラントンとお金の単位を用いてそれぞれに違って与えられている賜物を量的に表しているとも言えます。しかしそれは賜物を量的に比べるというよりも、それぞれの賜物の持つ役割の違いや責任の度合いを表しているのです。自分は1タラントンしか与えられていないと、5タラントンの人と比べていじけてしまうのはおかしなことです。それは1タラントンの金額の多さによって明らかです。1タラントンは6000デナリオン、1デナリオンは一人の労働者が1日働いた時に与えられる賃金です。現実的でかつ分かりやすくするために、1日の給与を1万円と想定すると、1デナリオンは1万円で、1タラントンは6000万円です。6000万円といえばかなりの金額で、今風に言えば起業をすることもできるでしょう。しかし1タラントンを預けられたしもべはそれを積極的に用いようとはしません。そして24節25節で主人にこう言います。ご主人様、 あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところからかき集められる厳しい方だと知っていましたので、恐ろしくなり、出かけて行って、あなたのタラントを隠しておきました。ご覧ください。これがあなたのお金です。しもべは、その頃一般的に行われていたように、お金を地中に埋めたりして、隠しておきました。そして隠しておいた1タラントンのお金をそのまま主人に返したのです。ここで忘れていけないのは、この主人がイエス様であられることです。このしもべはイエス様をまかないところから刈り取り、散らさないところからかき集められる厳しい方だと決めつけています。イエス様を信頼せず、イエス様から離れ、神様の救いの御業のために自分に与えられている多くの賜物を一切用いようとしないのです。26節から30節で主人であるイエス様はこのしもべに、怠け者の悪いしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らさないところからかき集めることを知っていたのか。それなら私の金を銀行に入れておくべきであった。そうしておけば帰ってきたときに利子付きで返してもらえたのに。さあ、そのタラントンをこの男から取り上げて、十タラントン持っている者に与えよ。誰でも持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。この役に立たないしもべを外の暗闇に追い出せ、そして泣きわめいて歯ぎしりするだろうと言われます。あまりに厳しいと思われるかもしれませんが、イエス様は私たちに多くの賜物を与えてください。神様の救いの御業のために用いるように求めておられます。このしもべはたとえ事業を起こすことはできないとしても、手続きさえすれば誰にでもできる、銀行に預けて利子を得ることさえしなかったのです。私たちも100万円ほどのお金でしたら、しばらくはタンスの奥にしまっておくことがあるかもしれません。しかし、6000万ものお金を銀行に預けることもせず、ただ隠しておくことはしないでしょう。当時もある程度までのお金は隠しておきましたが、高額なお金は歴史的には両替商と訳した方が良いのかもしれませんが、銀行に預けていたのです。このしもべはイエス様から与えられた賜物を一切用いようとしませんでした。与えられた賜物は人によって違いますが、いずれにしても多額の財産です。大切なことは、与えられた賜物を神様の救いの御業のために用いることです。タラントンを預けられた時より減らしてしまうのではないかと恐れて、神様の御業を実現するために何もしないでいることはできないのです。この例えばイエス様が十字架につけられる2日前に語られています。間もなくイエス様は十字架につけられ、3日目には復活されます。復活されてから60日目に天に昇り、父なる神様の右に座されます。そして終わりの日に再び私たちの ところにやって来られるのです。19節には、さてかなりの日が経ってから、しもべたちの主人が帰ってきて、彼らと生産を始めたと記されています。イエス様が私たちに望んでおられることは、ご自身が再びやって来られるその時まで、与えられた賜物を喜んで受け取り、それを神様と隣人のために存分に用いることです。そのように神様と隣人のために生きることを、イエス様と一緒に心から喜ぶことです。イエス様の一緒に喜んでくれという呼びかけに応え、それぞれに預けられたタラントをさらに増やしていこうとすることです。そのように生きることこそが、賜物を用いて本当の意味で自由に生きることなのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。どうぞ私たちを、与えられた賜物を神様の救いの御業のために用いるものとしてください。タラントンを預けられた時より減らしてしまうのではないかと恐れてしまうのではなく、神様の御業を実現するため、そのタラントンを用いるものとしてください。主イエスが私たちに望んでおられるように、主が再びやって来られるその時まで、与えられた賜物を喜んで受け取り、それを神様と隣人のために用いるものとしてください。そのように神様と隣人のために生きることを、主イエスと一緒に喜ぶものとしてください。イエス様の一緒に喜んでくれという呼びかけに応えて、それぞれに預けられたタラントをさらに増やしていこうとするものとしてください。そのように生きることで、賜物を用いて本当の意味で自由に生きるものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 アーメン。